聖書を開きます。聖書の箇所は使徒の働き26章19節から32節まで、新改訳新約聖書283ページ、259ページとなります。使徒の働き26章19節。こういうわけで、アグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。そのために、ユダヤ人たちは、私を宮の中で捕らえ殺そうとしたのです。こうして、私は、この日に至るまで、神の助けを受け、固く立って、小さい者にも大きい者にも、証をしているのです。そして、預言者たちやモーセが、後に起こるはずだと語ったこと以外は、何も話しませんでした。すなわち、キリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によって、この民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。パウロがこのように弁明していると、フェストが大声で、気が狂っているぞ、パウロ。迫学があなたの気を狂わせている、と言った。するとパウロは次のように言った。フェスト閣下、気は狂っておりません。私は、真面目な真理の言葉を話しています。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対しては、私は率直に申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから。そのうちの一つでも王の目に止まらなかったものはないと信じます。アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますか？もちろん信じておられると思います。するとアグリッパはパウロに、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしていると言った。パウロはこう答えた。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことは、あなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆、この鎖は別として、私のようになってくださることです。ここで王と総督と、ベルニケ、及び同席の人々が立ち上がった。彼らは退場してから互いに話し合っていった。あの人は死や投獄に相当することは、何もしていない。また、アグリッパはフェストに、この人はもしカイザルに上訴しなかったら、釈放されたであろうに、と言った。今朝、この聖書箇所より、私のように、と題し、近藤義也牧師がメッセージいたします。
クリスチャンという存在が、クリスチャンではない方々、未信者の方々と関わりを持つ中で、時にクリスチャンが持つ考え方や生き方というものが、相手に対して驚きを与えるということを経験します。そんな生き方や考え方は初めてだ。今まで聞いたことがない。そんな反応に出会うこともあります。人がクリスチャンの生き方に触れるときに、信仰者の信仰に立った生き方に触れるときに、あるいは聖書の教えに触れるときに、どのような反応を見せるのか。それは非常に興味深いものです。イエス様が語られました種まきの例え。種まきの例え。あの例え話がありますけれども、その例え話の中でも、御言葉を聞いた者の反応として、いくつかのことが挙げられていました。 種がまかれて、それが道端に落ちて、しかし鳥が来て、カラスが来て、それを食べてしまった。御言葉が語られても、初めから関心を持とうともせずに、聞いてもすぐに忘れてしまう。まあ、そんな反応があります。あるいは石地、岩地に落ちた種がありました。やがてすぐに芽を出しますが、根を張ることはできずに、じりじりとした日差しの中で枯れていってしまう。関心を持つかもしれない。しかしすぐに一時の関心でそれは終わってしまい、根を張ることはなく、御言葉はやはり残らない。あるいは茨の中に撒かれた種というものがありました。茨の中でしかし芽を出して成長し始めます。しかしやがて茨がその上に伸びるその成長を阻んで、やがてその種もまた枯れてしまう。関心を持って、興味を持って、そして聞き始める。でもやがてこの世の心遣い、いろんな心配事や、この信仰を持って生きていったらどうなるんだろうか、そんな心配や他の関心に思いは移ってしまい、結局はこの御言葉をものにすることはできない、受け入れることはできない、実を結ぶことはできない。最後は余市、耕された余市に落ちたその種は、たった一粒の種でありながら、しかしその種が成長し、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ。御言葉を聞いてそれを受け入れる人、受け入れるだけではなくて、そのことによって自分自身の生き方も変えられていく人、そのような人々の生き方からは多くの実が結ばれていく。そんな例え話をイエス様は語られました。今日も使徒の働きの26章、2週間ぶりですけれども、使徒の働きの26章が開かれています。場面は、囚人パウロがローマ総督フェスト、そしてアグリッパ王と対峙して、裁判の弁明という場を借りて自分自身の証を続けている、そんな場面です。この場面には、興味深いパウロという一人のクリスチャンの生き方と、そして聖書の教えに触れた二人の人物、フェストとアグリッパというこの二人の人物の反応が記録されています。今日はこの箇所から、福音に対する応答、そして私たちの証ということについて教えられていきたいと思います。フェストとアグリッパ、そして最後にパウロ自身の言葉から、このことについて教えられていきたいと思っております。まず第一点目は、フェストの場合、フェストがどのような反応を見せたかということですけれども、先取りになりますけれども、まずですね、早速、フェストがどのような反応を見せたかということを、皆さんとご一緒にもう一度読んでみたいと思います。その節を。使徒の働きの26章の24節。24節、この箇所をご一緒にお読みしましょう。使徒の働きの26章の24節。パウロがこのように弁明していると、フェストが大声で、気が狂っているぞパウロ、博学があなたの気を狂わせていると言った。ローマ総督としてこの裁判の直前に着任したフェストという人物にとって、パウロという人物に対する印象がこの言葉に表されています。前任のペリクスから引き継いだこの囚人パウロ、話をするものの、なかなかフェストにとっては彼が話しているその要点をつかむことができない。博学である、パウロというこの人物が確かに博学である、知識を持っている、頭も切れる、非常に広い知識があることは認める、しかしその主張していることは理解できない、自分の理解の及ぶところではない。パウロが主張していたのがどのようなことかと言いますと、今日の19節以降、19節以降にも記されています。18節までの箇所、それはパウロ自身の証でした。どのようにしてイエス・キリストと出会ったのか、そしてどのような使命を受けたのか。そして今日の19節以降には、実際にパウロがどのように その使命に従って生きてきたのか、そのことが記されています。20節、ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。そのためにユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ殺そうとしたのです。しかし彼らがなぜ私を殺そうとしているのか。もちろんそれは私が語り続けてきた内容に関係がある。じゃあその内容は一体どのようなものだったのか。22節、23節。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証しをしているのです。そして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。私はこのキリストについて語り続けてきました。このキリストとは、聖書が予言をしていた通りに、救い主としてこの地上に生まれ、この世に生まれ、しかし苦しみを受けて殺されてしまった。でもそれで終わるのではない。死者の中から復活をすることによって、尽きることのない、この希望を、光を表してくださったお方。私はこのイエス・キリストについて語り続けてきたのです。キリストの死と、そしてその復活について、私は語り続けてきたのです。このキリストをこそ信じて、悔い改めるべきことを、そして悔い改めにふさわしい生き方をすることを、私は語り続けてきたのです。まあ、このフェストという人物にとって、このパウロの言葉を聞きながら我慢がならないとなった、その理由がいくつかあったはずです。まずフェストにとって我慢がならなかったこと、それは、イエスの死ということはともかく、イエスという人物が殺された、まあ、それはローマ帝国の責任のもとで行われた処刑でしたので、このフェストという人物にとっても、当時ローマにいたであろうフェストにとっても、イエス・キリストという人物、イエスという人物のこの十字架刑については伝えられていたはずです。あのユダヤの地方で十字架にかけられた男がいる。しかしその死についてはともかく、フェストにとって理解ができないことは、この復活ということでした。パリサイ人をはじめとしたユダヤ人たちは復活信仰を持っていました。聖書が教える通りであるならば、確かに神が与えてくださる復活ということがある。しかしローマ人であるフェストにとってそれはにわかに信じがたいことだったんです。この復活を主張するパウロの主張に対してフェストは我慢がならない。そしてもう一つ、おそらくパウロという一人の囚人がまるで自分たちを諭すかのように意見を述べていることに対しても、このローマ総督フェストにとっては我慢がならなかったはずです。おそらくフェストがこれまでも目にしてきた囚人の多くは、ローマの権力の前に恐れを覚え、捕らえられたことに意気消沈し、見通すことのできない自分自身の行く末に不安を覚え、震えながら自分の前に立っている。ローマ総督という権力を見に来た、その自分の前に震えながら座している、そのような囚人たちを彼は今まで見続けてきたはずです。しかしこのパウロという人物は全く異なっていたんです。囚人の身でありながら堂々と、そして朗々と意見を述べるパウロ、まるでその立場が逆転したかのように、まあ、事実逆転しているわけです。パウロは背後にこの世界の支配者であられる神様を背後に置きながら、このフェスト、アグリッパ、この権力者たちの前に立っていますから、 確かにパウロの中でその構図は逆転しているわけですけれども、このフェストという人物にとってはそれが我慢ならない。この囚人でありながら朗々と意見を述べるパウロのこの言葉をフェストは大声で遮ります。この大声でというこの場面の紹介、目が止まるんです、耳が止まるんです。それはまるで自分の総督としてのこの場を支配しているのは自分である、その権威を表すかのような、威厳を示そうとするかのような大声で、ある意味これは威嚇とも言えるかもしれません。大声によってパウロを威嚇しようとする、そんなやり方でフェストはパウロの言葉を遮ろうかとするんです。まあ、この大声はフェストの余裕のなさも表しているのではないかなと、そのようにも思うんです。パウロが語ることに対して余裕がなくなり、フェストは思わず大声でその権威を示しながらこのパウロの言葉を遮ろうとした。しかしパウロはこのようなフェストの反応に対しても至って冷静なんです。一人もですね、閣下しているこのフェストに対してもパウロは非常に冷静に対します。まあ、このフェストとパウロのやりとりから考えてみたいんです。私たちも自分の立場や権威というものが脅かされるように思えるとき、反発を覚えるものです。私自身も経験があるんですけれども、私は三人兄弟の末っ子で育ちました。特に兄との関係において、兄のプライド、兄弟間の中での兄としてのプライドというものに驚かされたことがかつて何回かありました。弟にそんなことを言われたくない。そんな思いからですね、喧嘩になったこともありました。自分の権威が、自分の立場が脅かされるように思えるとき、私たちは時に余裕を失い、反発を覚え、感情に任せた行動に出てしまうということがあるかもしれません。親が子に言われた言葉で必要以上に頭に来る、そんな場面はですね、私も今家の中でたくさん見ていますって言うとどっちかだけになっちゃいますので、私自身も時に経験しています。子供に言われた一言で親である私たちが必要以上に頭に来てしまう。イエス様に対するユダヤ人たちの反応もそうでした。パウロもここで真理の言葉を私は語っていますと、そのように説明をしています。私は真面目な真理の言葉を話しているのです。気は狂っていません。イエス様が語り続ける真理の言葉に対して、まさに自分自身の立場が脅かされるように感じ、反発を覚え、その反発が殺意にまで変わり、イエス様を殺すことによって自分たちの立場を守ろうとした。それがイエス様の前に立ったユダヤ人たちの姿でした。語られた言葉に対してそれを受け入れるではなく、自分たちの頭から締め出してしまい、語っている人物であるイエス様を抹殺することによって、自分は変わらなくてよい、ここに留まり続けたのがユダヤ人たちでした。御言葉は、この聖書の真理の言葉は、時に私たちのこれまで築いてきた生き方、考え方を強く揺さぶります。御言葉が示され続けるときに、私たちはこの教会をも揺さぶられ続けるんです。いや、揺さぶられなければならないんです。御言葉が語られ続けるならば、私たち絶えず古い性質を持った私たち罪人の集まりであるこの教会も、絶えず揺さぶられ続ける。そしてその中で、絶えざる悔い改めへと導かれ、そして神様に対する賛美は絶えず新たなものとされていくんです。 私たち一人の信仰者としての歩みもそうです。分かっていたと思ったことが分かっていなかった。こんな罪があるとは自分は知らなかった。しかし、今や御言葉に照らされて、かつては知らなかったはずの罪を知った。私たちの罪の性質が新たな問題を生み出し続けている。そのことを御言葉によって示された。そんなことが起こり続けるのが、私たちのこの教会であるはずなんです。フェストは大声でパウロの言葉を遮ることによって自分自身に対して迫ったこの真理の言葉を退け、締め出そうとしました。私たちは御言葉に対してどのように対するのか、このことをまず考えたいと思うんです。さあ、そして、アグリッパの場合、もう一人の人物、パウロの前に立っていたもう一人の人物、アグリッパの場合、続けて考えてみたいと思いますけれども、まあ、ある意味、この裁判の席上においてパウロが語るその対象はフェストというよりも、このアグリッパ、王であったアグリッパなんです。今日の19節以降も、まずパウロが語りかけていますのは、こういうわけで、アグリッパ王よ。私はこの天からの啓示に背かず、そのようにアグリッパに対して語りかけています。ユダヤ教に熟知し、前回の説教でもお話をしました通り、このアグリッパ王というのは、ユダヤ教の大祭司の任命の責任を持っていた、そんな人物でした。ユダヤ教の守護者としてのその立場を持っていた人物。ユダヤ教に熟知し、旧約聖書にも通じていたこのアグリッパ王。フェストの問いかけに対してすぐさまパウロはこのように答えます。26節をご一緒に、26節と27節をご一緒にお読みしましょう。使徒の働きの26章26節27節。はい。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対して私は率直に申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王の目に留まらなかったものはないと信じます。アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますか？もちろん信じておられると思います。この最後のパウロの質問、アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますか？そして、続いた言葉、もちろん信じておられると思います。まあ、このパウロの最後の質問と、そして続く言葉が意味していることは一体何か。パウロはここで言葉を止めていますが、この後には隠された言葉、続く言葉、語られてはいずとも、しかし意味を意味していた。そこにあるはずの言葉がありました。それは、旧約聖書をあなたは知っていながら、その内容を信じていながら、ユダヤ教の守護者であることを自認していながら、なぜイエス・キリストを信じないのか。その旧約聖書の予言の通りに、人に罪の許しと救いをもたらすために到来したイエス・キリストをなぜあなたは信じないのか。この問いが隠されているんです。確かにアグリッパ王はフェスト以上の迫りを受けていたようです。旧約聖書を知り、パウロの説明を聞けば聞くほど矛盾がない。この部分なんです。ユダヤ人たちがなぜ一様にパウロに対して怒りを燃やしたか、一つの理由にそこに矛盾がないということがあったと思われます。矛盾に満ちた教えであるならば、それはやがて廃れていく。放っておけばよい。しかし彼らの心を苛立たせ、不安にさせたのは、パウロが語り続けるその言葉が、言葉に矛盾がない。旧約聖書と、そしてあのイエス・キリストという人物、この人物との間に矛盾がない。この事実が、ユダヤ人たちを苛立たせ、自分たちの立場を危うく感じさせ、そしてまたこの時フェストも、アグリッパをもフェスト以上の 迫り、アグリッパに対してフェストに対する以上の迫りを感じさせていた。それは矛盾がないということなんです。確かにイエス・キリストという人物の生き方、教え、そしてその死は、聖書の教えの通り、さらにはもし復活したのが事実だとしても、それもまた聖書の教えと矛盾することはない。パウロの弁明、証、そしてこのイエス・キリストという存在の迫りを受けて、アグリッパは一体どうしたか。続く28節にその反応が記されています。28節を読みします。するとアグリッパはパウロに、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしていると言った。あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしている。これはアグリッパが逃げたということなんです。ここでアグリッパは逃げたんです。わずかな言葉。欄外を読みますと、これはもしくはわずかな時間。そのように短い時間でと別訳が記されています。あなたの言葉は十分じゃない。あなたの説明は十分じゃない。こんな短い時間だけじゃ判断できるはずがない。そんな言葉だけじゃ判断できるはずがない。わずかな言葉だけでは。彼はこの瞬間、パウロが語ったこの真理の言葉、御言葉、イエス・キリスト。ここと、このキリストと向き合うことから、彼は目をそらし、身を退けたんです。こんな短い時間じゃ、短い言葉だけじゃ、とても判断することなどできない。その判断を延期したんです。もちろんフェストや同行のベルニケ、死の首脳者たちの手前という意識が働いたのかもしれません。ともかく彼は、この時、向き合うことを避け、また、それを受け止めることを避けたんです。時間の短さ、長さ、言葉の少なさ、多さということが言われていますけれども、しかしそれは本質的な問題ではないんです。人によってそれは様々です。今日の朝も話していたんですけれども、今日の朝の争点、礼拝の時に、まあ、荒木さんはですね、執事長の荒木さんは、教会に初めて行ったその日に、もう、初めて出た礼拝の中で、信じた。ですね。すごいですね。荒木さんは言わなかったんです。牧師よ、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしている。と言わずに受け止めたんですね。まあ、荒木さんのような方もいれば、しかしじっくりとこの御言葉と向き合っていって、そして、信仰の告白に至る。しかし逃げることなく受け止め、信仰の告白に至る方々がいます。たくさんの学びを経てという方もいれば、本当にわずかな言葉で、しかしその言葉にこそ真理があるということを見抜き、信じ、そして信仰の告白に導かれる方々がおられます。言葉の数、多さ、少なさ、時間の長さ、短さ、人それぞれですけれども、しかし本質は何か。共通するのは、向き合い、受け止め、そして決断をするということ。アグリッパ王はこの後、この場所から退場した後に、こんなことを人々と話し合います。フェストと、あるいは死の首脳者たち、同行したベルニケと話し合います。あの人は死や投獄に相当することは何もしていない。この人はもしカイザルに上訴しなかったら釈放されたであろうに。彼は気づいているんです。パウロの言葉の確かさを、確かさに。あるいはパウロの言葉の正しさに、彼は気づいていながら、この場所で、責任としては、この裁判の席上でパウロが弁明をしたその場所で、そのような判決を下せばいいものを、 そのような判断を明らかにすれば、もしかするとこの裁判はここで終わったのかもしれない。しかし、このアグリッパという人物は、その場所で自分自身の思いを明らかにすることもなく、パウロの前から退出した後に、そのような判断を口にする。いずれにせよ、彼は信仰という面からも、そして自分自身に与えられた責任による判断という面からも、逃げた。そのような人物として、この聖書に記録されているんです。このアグリッパ王は、判断を延期したと言われているアグリッパ王、そのように記録されているアグリッパ王ですけれども、彼がこの後信仰に導かれたという記録はどこにも残されていません。聖書を信じていながら、その正しさを認めていながら、しかし、この神に従うという決断ができなかった。それがこのアグリッパという人物の生き方だったんです。御言葉は私たちに決断を迫ります。信じるのか、この信仰に立って生きるのか、この信仰に立って生きるという時に、どのように悔い改めの実を結ぶのか。私たちクリスチャン一人一人に対しても、御言葉は迫るんです。決断を迫るんです。信仰に至る歩み、そして信仰の歩みにおいて、どのようにあなたは、この御言葉を受け止め、そしてどのような決断をするのか。逃げる道はたくさん備えられているように見えるんです。イエス様が語られた狭い門から入りなさい。その言葉は真実であるように思うんです。御言葉に従い続けるこのキリストに従い続ける、その道は狭いもの。そこから入っていく門は確かに狭いもの。しかしそれこそが確かな道であり、確かなもんであることを私たちは知っているはずです。さあそして、3番目。パウロの言葉からも最後に考えさせられたいことがあるんです。この使徒の働きというルカが記したこの書物の中には、様々な場面でパウロが語った数々の言葉が記されています。いろんなまちまちでいろんな場面でパウロが語った言葉が記録されています。しかし私にとって、使徒の働きずっと何年越しかで開き続けてきましたけれども、この使徒の働きに記されるパウロの言葉の中で私にとっては、今日の箇所の26章の29節に記されているこの言葉、まあこれあくまでも私の思いですけれども、この言葉は他の言葉に比べても、最もハッとさせられる言葉、名言ではないかなとそのように思わされているんです。29節ご一緒にお読みしましょう。使徒の働きの26章の29節、はい、パウロはこう答えた。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆この鎖は別として私のようになってくださることです。この場面を考えれば考えるほど、このパウロの口から発せられた言葉がまるで場違いな、一見するとまるで場違いなもののように思え、しかしその言葉のうちに秘められた凄みとでも言いましょうか。そしてその意味を考えさせられるんです。この場面、その場にいるのは、大いに意義を整えて、王としての威厳を最大限に表すような、そのような格好、身なりをしながら、そこに座しているアグリッパ、そして同行者であるベルニケ、ローマ帝国の権威を背負ったフェスト、 そしてこのカイザリア市の首脳たち、政治家たち、商業の有力者たち、千人隊長たち、そんな彼らに取り囲まれる中で一人の囚人に過ぎないパウロ、2年以上にわたる獄中生活によってパウロの姿はますます弱々しいものになっていたかもしれない、見えたかもしれない。しかもその手には鎖がかけられている。そんな小さな一人の囚人であるパウロの口からとんでもない言葉がここで発せられているんです。私が神に願うことはあなたばかりではなく、今日私の話を聞いている人が皆私のようになってくださることです。皆さん、これ驚くべき言葉じゃないでしょうか。古今東西どこを探せば囚人の身でありながらこんなことを言い放つ、しかもその時代に自分の前に立ちうる最大級の権力者たちを前にしてこんなことを言い放つ囚人がいるというのでしょうか。しかしパウロは確信に満ちてこう言うんです。私が願うのは、願うというのはこれ普段祈るという言葉で使われている言葉です。私が祈っているのはあなた方が私のようになってくださることです。皆さん、私たちに与えられた救いということを再確認させられたいと思うんです。このパウロの言葉から、私たちはイエス・キリストを信じる信仰者としてパウロのように堂々と述べることができるでしょうか。皆さんの同僚の前で、家族の前で、友人の前で、私が祈っているのはあなたも、お父さんお母さん、あなた方が私のようになってくださることです。何を生意気なと、それこそ怒りを買いそうですけれども、しかし私たちの祈りはどうでしょうか。神様、あの友人が私のようになってくれますように、そのような祈りをしているでしょうか。私たち自身の至らなさということを思っていくときに、とてもとてもそんなことを言うことはできませんと、そんなこととってもおこがましくて言えませんと、私たちはすぐにそのように考えてしまうかもしれません。しかし次元が違うんです。私たちの至らなさ、私たちそれぞれが受け止めていることです。私たちの罪深さも受け止めていることです。小ささ弱さ受け止めています。しかし次元が違う、そんな至らない罪深い小さく弱い私たち、まさに土の器に過ぎない私たちの中に、しかしこの宝が与えられている、福音という宝が与えられている、その宝は土の器、欠けだらけの器に過ぎない私たちを作り変え続ける宝。この宝を持っているか持っていないか、それはまさにゼロか100の違い。私たちが福音に生きるものとされたということは、パウロが語るこの言葉を語ることができるということなんです。私たちが救われて福音に生きるものとされたということは、この福音を知って生きるものとされたということは、それだけこの福音を知る前と後とで大きな違い、まさに180度生き方が変えられる、ゼロか100のその違いを知ったということなんです。一番最初にクリスチャンの生き方、考え方、この聖書の教えに触れるときに驚きが生じるということをお話をしました。始まりました専門学校後期の授業ですけれども、先週の木曜日にはマタイの福音書のイエス様の教えについて学生たちと話し合ったんです。取り上げて話し合いました。目には目を、歯には歯をという教え、まあ、復讐律法、目をやられたら目をやることは許されている、歯をかけさせられたら相手の歯をかけさせることは許されている、イエス様このハムラビ法典の中のその教えについて述べた後に、しかしこのようにおっしゃいました。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。さらに言葉を続けます。私はあなた方に言います、自分の敵を愛し 迫害する者のために祈りなさい。私たちにとっては何度も何度もマタイの福音書から読み始めればすぐに登場してくるそのイエス様の教えです。教会の中でも時に語られるこの教えですので、私たちがその通りに生きているか生きていないか別としても、この教えに関する知識はあり、この教えが語られれば、ああ、あの教えね、そのような反応かもしれません。しかし、確かにこの教えは学生たちにとって衝撃を、ある学生たちにとって衝撃を与えたようでした。一人の学生はこのように書いていたんです。やられたらやり返せが我が家の家訓です。すごいですね。やられたらやり返せが我が家の家訓とまで書きましたね、彼女は。そのように教えられてきましたので、復讐してはならないなどと言われたら、悔しくて仕方がないです。まあ、私たち復讐という言葉が持つですね、何かおどろおどろしさにドキッとしてしまうんですけれども、でも考えてみれば、私たちの日常生活の中で実はこの考え方は浸透している。いや、私たちはもしかするとこの福音を知らなければ、これ以外の考え方を持つことはできないと言えるかもしれないんです。私たちのこの裁判というもの、まあ、パウロは今裁判を受けていますけれども、どれだけの損害を受けたか、その損害に対してはどれだけの刑罰がふさわしいのか、損害を自分に損害を与えたものに対してどれだけの刑罰を与えることができるか、まあ、これが基準となっているわけです。このような考え方が。友人との関係に関してもそれだけのことをされたんだったらば、自分もこうしても仕方がない。そうすることはふさわしい。日常生活の中でも絶えず私たちの意識はそのように働きます。何もこの復讐、報復というものは、国と国との関係、民族と民族との終わりのない、この復讐の連鎖だけに適用されていることではないんです。しかしイエス・キリストは、この復讐の連鎖をその真ん中に立ち、真っ二つに断ち切られるんです。あなたの右の方を打つような者には、左の方も向けなさい。私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それは単なる教えだけではない。イエス様がその生涯を通して実践された生き方であり、その死を通して明らかにされた復讐を断ち切るための唯一の道であったんです。全く異なる基準が私たちのうちにこの御言葉によって与えられている。また別の話を先週はしていました。ある信者の方が、その方今まで失望を味わい続けてきたんでしょう。失望を知った者は喜ぶことに対して躊躇してしまう。喜んだとしてもやがてその喜びが消えていくということを考えるときに素直には喜べない。希望を持てと言われてもその希望がついえることを考えれば、その希望に生きることなどできない。まあ、この意見に対して、ある一人のクリスチャンがそれわかると言ったんですね。自分自身も信仰を持つ前には同じように考えていた。喜んだとしても結局その喜びは消えていってしまうと考えれば、喜ぶことに対して積極的になれない。しかし聖書ははっきりと述べるんです。この希望は失望に終わることはありません。このイエス・キリストにある希望は失望に終わることはありません。キリストは私たちに喜びを与え、その喜びを永遠のものとしてくださる。私たちのこの地上の意味だけではない、私たちの魂をもご自身のもとへと導き、永遠の喜びと 栄光へと私たちを導いてくださる。このお方を知っているということ、知らないものと知っているものとで、この救いを知るものと知らないものとで、それはまさに0か100の違いと言えるわけです。パウロはこの時鎖につながれている囚人です。対して目の前に立つのは王の家系に生まれたアグリッパあるいはライバルとの熾烈な競争を制し、総督にまで駆け上っていたフェストという人物です。どちらが人生の成功者ですかと問われれば、ほとんどの人がアグリッパあるいはフェストを挙げるはずです。私たちの社会でもそうです。人生における成功談と思える話に人は群がるんです。成功者と思える人が本を書けば、瞬く間にその本は売り切れるんです。でも私たちは、目に見えるものは移ろいゆくこと、やがて消え去ることを知るものとされました。鎖につながれたパウロが手にしていたものは、状況で消え去ることがない。状況で測ることはできない。そのキリストとの関係であり、神によって与えられた救いだったんです。罪の奴隷として罪の縄目にがんじがらめに縛られていたパウロのその鎖、しかもその鎖にがんじがらめに縛られていることにも気づかないでいたはずのパウロのその鎖を、縄目をキリストが一つ、また一つと解き放ち、パウロに自由を与えてくださった。目に見える鎖につながれていたとしても、目に見えない鎖からはすでに解き放たれ、罪の許しを得て、決して失望に終わることのない希望を抱いて、生きるものとされている。これがパウロの確信であり、救われたもの私たちに与えられた確信なんです。さあ、今日はこの裁判の最後の場面、次からの箇所は、パウロがいよいよローマへと護送されていく、そんな場面へと移っていきます。今日はこの裁判の場面、3人の人物に焦点を当てました。フェスト、アグリッパ王、そしてパウロ、それぞれの生き方がありました。私たちはどの生き方を選択して歩むのでしょうか。パウロに与えられていたこの福音が、私たちのうちにも与えられている、このことを心から感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。あなたが私たちに与えてくださったこの福音のなんと豊かなことでしょう。私たちがもしこの福音を知らなければ、私たちはどのような歩みの中に今もなお置かれていたのでしょうか。自分自身が罪の縄目の中に囚われ続けていることにも気づかずに、目に見える成功や栄光に絶えず心を奪われ、他の人の評価やまた他の人の態度や言葉に一喜一憂し、結局行き着くところも分からぬまま歩んでいたかもしれない、そのようなものであることを覚えます。しかし、あなたは私たちの前にイエス・キリストを使わせてくださり、言葉だけではなくその姿をもって、生き方をもって、福音に生きる者のその幸いを、その救いの道を打ち開いてくださいました。神様、心から感謝いたします。足りないものです。欠けの多いものです。小さなもの、弱いもの、罪深いものです。しかし、パウロが自分自身を罪人の頭であると告白をしながら、しかし、堂々とこのキリストと共に生きる私のようになってほしいと語ったように、神様、私たちも自分自身土の器でありながら、しかし内側に与えられたこの宝をこそ見つめながら、あなたを明かし続けるものとさせてください。御言葉を心から感謝いたします。 私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。